お断り。本放送において、ポリテクセンターについての感想や意見などを述べておりますが、これらはすべて野木良さん個人の見解であることをご了承ください。必ずしもすべてがそういうわけではないということをご理解いただけると助かります。皆さんこんばんは。野木良ひラジオの時間です。さて、機械キャド NC 化を受講すると将来何になれる？月給35万円、ボーナス100万円も夢じゃない？そんな会社ってあるの？あるのだ。実際に求人票を見た。そのくらいキャドオペレーターというのは魅力的である。というより、一部の選ばれし人間にのみ与えられる職業ではないだろうか。というのも、猛烈に難しいのである。アプリケーション自体の操作も非常に奥が深い。特にソリッドワークス。これは 3D アプリなんだが、ただの 3D じゃなくて、機械で自動的に金属素材を加工するためのプログラミングも作ってくれるし、例えば、手と足と胴体を別々に作って合体させて動かすなんてこともできる。この非常に奥の深いアプリをマスターするだけでも至難の業である。道理で100万円以上もするはずだ。この非常に奥の深いアプリをマスターしただけではダメなのである。というより、マスターした時点でマシニングセンターという金属加工の機械もマスターしていることになるはずだ。金属加工機械にもできないことがある。例えば、ポリテクセンターにあったマシニングセンターでは、真上から削るので、すべてに傾斜をつけるようにと言われた。これは、型抜きのことを考慮に入れての話である。型を抜く際、側面がまっすぐだと、スポッと抜けないんだそうだ。また、下に回り込むような加工もできないと言われた。できない加工を設計しても意味がない。加工できる範囲を理解した上で設計しなければならないのだ。クソ高い上にクソ難解なアプリケーション。地方の企業で採用しているところは少ないらしく、マスターしておけば引く手あまたに違いない。2D のキャドにしても、ソリッドワークスほどでないにしろ難解なことに違いはない。斜めから見たラフ図から正面図、平面図、側面図と最低3方向からの図面を作成しなければならない。ラフ図では見えていない部分もある。見えていない部分はどうなっているのか。実際に機械部品に多く触れていたら、こういうパーツだったら見えてない部分は構造上こういう風になるというのがわかるのだそうだ。授業では、この部分が欠落していると言っても過言ではなかった。先生に、こういう部品は一般的に言って、ここはこうなるんです。と言われても、一般的って何？それは機械加工の世界における一般的だろう？野木良さんは畑違いのところから来ているからわからないよ。ちょっと、現物見せてよ。でないとどういう構造になっているのか全く想像つかないよ。おかげで、どうにも作図できない課題がいくつかあった。ソリッドワークスならば、なおさら難しくなる。立体図として描かないといけない。マウスでぐりぐり360度回してみて、断面図にしてみて、見て、パーツとパーツが干渉していないように作図しないといけない。そのためには、頭の中でどういう構造になっているのか、100% 理解できていないといけない。同級生に、機械操作は完璧なんだけど、仕事でしばしば加工不可能な設計図が来たことがあったらしい。つまり、機械加工のことを知らずに設計してあったということになる。その同級生は、一体、キャドオペレーター何考えて設計してるんだ？という疑問に襲われ、それならば、自分がキャドをマスターすれば、無茶な設計をしてしまう理由がわかるに違いないと思って入所した、だそうだ。キャドを知らなければ機械がわからない。機械を知らなければキャドはわからない。その切っても切れない縁が、わずか6ヶ月の間に、アプリと機械操作の両方を覚えなければならないというハードなスケジュールを生んでしまった。そのことは先生方もわかっておられたようで、こういうものなんだよ、ということがわかればそれでいいとおっしゃっていた。あとは、 各々の企業で研修を受けて実務に励んでほしいということだった。その、こういうものなんだよ、というのが大事なんだそうで、どっちか一方に偏っていたら、それすらもままなくなる。例えば、大手製造メーカーならば、けど設計部門と機械加工部門の両方があるから、相互理解を深めることができるし、研修も可能となる。ところが、設計事務所と呼ばれる企業には、機械加工部門がない。設計しか知らなかったら、機械のこういうものというのがさっぱりわからないし、機械に触れることもできないものだから、理解を深めることすらもできない。その逆もしかりである。そんな企業は、ポリテックセンターを利用して、相互理解を深める研修を受けたりするものだから、最初から相互理解している人材がいたとしたらどうであろう。企業にとっては、喉から手が出るほどの人材なはずだ。それを育てるのが機械けど NC 化ということになる。機械にしてみてもいろいろある。自動で加工してくれるマシニングセンター、NC 旋盤の他に、加工する金属が回転して、それにカッターを当てて削る旋盤。逆に、カッターが回転して金属を加工するフライス盤もあり、合計4種類の機械操作を学ぶ。加工した金属が設計図通りにできているのか、寸法を測定する方法も学ぶ。測定専門の仕事もあるし、試作品を作って測定して合格を得なければ大量生産に踏み切ることはできないため、測定も非常に大切な工程と言える。マイクロメーターで測ったり、専用の機械を使って測ったり、いろいろだ。このように習得しなければならないことが多岐にわたるため、初心者 OK と記載はされているが、ものづくりが好きな人でなければ難しいコースとなる。また、設計図を作成するため、立体物を見て、その立体を正面から見たらどう見えるのか、真上から見たらどう見えるのか、真横から見たらどう見えるのか、またその逆に、正面、真上、真横から見た図面をもとに立体図が描けなければ、致命傷と言える。これは、修練で何とかなるものではあるが、もともとの、そのセンスというか、立体パズルが得意な人向きと言える。けどという体力のいらないデスクワーク。機械操作という体力のいるワーク。相反する二つのワークをマスターするのである。これをエリートと言わずに何と言おう。頭で覚え、体でも覚えるのである。そう考えると、それらすべてをマスターしているポリテックセンターの先生は天才ということになる。先生の中には24歳という若さの人もいた。そのため、けどにも資格試験があるのだが、すべては取得していないとおっしゃっていた。それでも、24歳の若さでアプリと機械操作の両方をマスターしているのである。一体どこでそれを？先生の中には実務経験も積んでいる方もおられたが、24歳の先生さんはそっち系の学校を卒業して先生になったということであった。やはりそっち系の学校を出ているのが圧倒的に有利なのだ。先生になるほどとまではいかないにしても、工業高校を出ているだけで断然有利となる。最近の工業高校は授業で CAD のアプリを学ぶそうで、同級生の中にも工業高校や工業系大学を出ている人がいたが、基礎ができているというか、そういう頭脳になっているというか、授業の飲み込みは非常に早かった。同じ図形を作成するんだから、イラストレーターと似たようなものだろう、という安易な考えでついていけるの世界ではなかったのだ。もちろん、工業系の学校を出ていてなくても、心機一転やる気さえあればどんなにでもなれるというものだ。機械系とかを出て憧れの職業に就こうではないか。先生！僕、けどオペレーターになりたいんです！
野木らしさんを CAD オペレーターとして雇ってる会社なんてどこにもないよ。
何それ！ 4 ヶ月目に個別面談を受ける。この時にどういう企業に就職したいのか希望を言う。ポリテックセンター入所の際しての面接では、けどオペレーターになりたいです！と言った。合格率は100%ではないので、けどオペレーターにもなりたいけど、DTP オペレーターも捨てきれませんなどと言おうもんなら、だったらそっち系の就職活動してね、と言われそうで、不合格になりそうだったので、けどオペ一本で絞っていることを伝えた。しかし、 個別面談ではそんな上っ面な発言なんて言っても意味がない。3ヶ月学んできて、自分はCADオペレーターに向いてるのか否か。自己分析してみて、CADアプリの操作は非常に興味を持った。授業も楽しく学べた。でも、製図の理論となるとさっぱりわからない。学校側もそのことを十分理解しているようで、まさかこんな方針だとは思わなかったのだが、専門技術を学ぶ学校の癖して、最終目的は、どこでもいいから就職してね、なのである。事務でも、警備員でも、デザイナーでもいい。とにかく就職してね。これは、入所した時に最初に言われることなのだが、ポリテックセンターの存在意義は、就職であり、卒業でも資格を取ることでもない、ということだった。そのため、まさか、今までどういう職についてきて、どういう技能や資格を持っているのかを、Excel のデータにまとめて提出するなんて夢にも思わなかった。それは、ポリテックセンター自体が、たった6ヶ月では、CADオペレーターとして就職するのは難しいよと言っているようなものである。過去に経験した職種や、得た資格が、この先の就活に非常に有利になるというのだ。じゃあ、授業で学んだことは何なの？もちろん授業で学んだことを、武器にしてもいい。ただ、それだけでは力不足なのは否めないので、過去の実績が必要になってくるというものだ。そのため、同級生には社会人としての経験が全くないという若者もいた。全くないから、あれできます、これできます、というのが全くない。本人も武器がないからと、皆さんが羨ましいと言っていたが、野木らしさんにしてみれば、若いという世界最強の武器があるではないか。ここでは若さに勝る武器なんてないのだ。実際、求人票を見ても、キャリア育成のため35歳以下のみというのがある。未経験でもいいのだ。企業が教えるから。若い方が飲み込みも早いから。50歳の経験なんて全く同じ職種につかない限り役に立たない。全く同じ職種ですらも、企業カラーと違った色を持っているから、同じ色を染めるのに時間がかかるからと雇ってはくれない。若くはないからこそ過去の実績が武器となる。いな、それを武器にするしかないのだ。そこで、ありったけの習得した資格検定を入力する。一見関係のないようなものでも入力しておく。何かの役に立つかもしれない。野木良さんの場合は DTP ができる。そこで DTP と CAD の融合が図れますと入力した。実際融合なんてあるの？それがあるのだよ。DTP でデザインして CAD に投影させるという職種があったが、家から遠いので諦めた。融合しているのは数ある求人の中でその一社だけだったが、融合できるという人材を雇うことで、企業にも展開の幅ができると言えよう。例えば、デザインにも進出しようかとか、今まで外注していたのだが、というのが、この人材を取ることで内製化することができる。そう思ってくれたら本望ではないか。可能性があることはどんどん入力していく。そのデータが何の役に立つのか。ポリテクは、そのデータを企業に公開する。もちろん名前は伏せたままで。企業は、年齢と過去の職歴、資格を見て、その生徒を指名するかどうかを決める。スカウトに来るというのだ。希望の職種は別に機械CADである必要はない。5ヶ月学んできて、どうも自分には合わない。これでやっていく自信はない。となったら、自分が就きたい職種を明記して提出すればいい。ただし、指名求人が来るのはポリテクの技能絡みなので、例えば野木らしさんがデザイナーになりたいと明記しても、デザイン会社からの指名求人は全く来ない。というより、全企業に対して公開しているわけではなく、ポリテクで学べる技能に関係した企業に向けて公開しているので、先生からも、DTP オペレーターって書くのはいいけど、指名求人来ないよ、と言われた。就活は、後半の3ヶ月に集中して活動する。活動するということは、面接にも行くので、授業を抜けることとなる。抜けるとついていけない。ついていけなくなると、CADオペレーターを目指している人はろくに学べなくなる。ならば、学んだ後、 つまり卒業してから就活ということになる。在学中に就活するは有利なこともある。ハロワよりも専門的に相談に乗ってくれる専門の相談員さんがいるのだが、授業を教えてくれる先生方も相談に乗ってくれるし、会社の情報もいっぱい持ってきてくれる。これはハロワではそうはいかない。そこは学校なのであろう。生徒を無事就職させるという使命に燃えてくれる。これは、就職を果たすことなく卒業してしまっても、3ヶ月間は気にかけてくれて、こんな企業がありますけど受けてみませんか?と連絡が来る。卒業してからポリテクセンターの相談室に来てもいいのだ。就職してたらダメなんだけどね。もちろん、斡旋はしてくれないのであくまで自分次第ではあるのだが。しかし、指名求人というのは、前職がそっち系か若いかどうかが鍵となるので、野木らしさんみたいに年を取っているわ、前職はけどとは全然関係ないわで、指名求人なんて一つも来なかった。これは、先生も認めていることではあるのだが、若い人しか来ないよとおっしゃっていた。それどころか、先生からも相談員さんからも、50歳過ぎた素人同然のけどオペレーターなんてどこも取らないよと死の宣告をされてしまったのである。野木らしさん、あなたが面接官だったら50歳のけどオペレーター見習い雇いますか?雇いません。でしょ?世間は厳しい。けどオペレーターは一人前になるのに10年かかると言われている。10年経ったら野木らしさんは定年だ。もちろん定年が伸びるだろうとか、再雇用があるよとかは別の話。50歳の野木らしさんと30歳の同級生くん、どちらかをけどオペレーターとして雇うならどっちを雇う?それは火を見るより明らかだ。しかし、相談員さんは諦めてはいけないという。そりゃそうだ。何でも諦めた時点で全ては終わるのである。諦めちゃいないよ。でも年齢には勝てないじゃん。だったら他の武器をアピールしようよ。30歳の同級生くんにないもので、けどオペレーターに有効な武器はある？工業高校出ている？
いいえ、出てません。
工業大学出ている？
いいえ、大学行ってません。
エクセルワードは使える？
エクセルはピボット関数使います。
え、何それ、高度な技術使えても、けどに関連してなかったらダメなんだよ。イラストレーター使いまーす。いいね。それを武器にしましょう。てな具合に、なんとも苦しい就活のスタートであった。就活は4ヶ月目から本格的にスタートし、1週間の就職活動状況を記載して提出しなければならない。それに沿って先生方もアドバイスの方針を決めていくのだ。もちろん。ハロワ時代の最低1回は何かしなさいという強制的なものではなく、何もせず、ただ検索だけしてしまいましたというのでもいい。4ヶ月目、5ヶ月目は、主に履歴書と職務経歴書の作成に費やす場合が多い。ハロワでは履歴書は手書きと言われたが、ポリテクセンターではパソコンで作れという。パソコンも使えますよっていうのをアピールするのが狙いだが、それならば野木らしさんは、履歴書と職務経歴書はイラストレーターで作るので超高度な出来栄えと言えよう。行末の文字はきちんと揃っているし、枠内に均等な余裕を持たせて文章を収めている。DTP 業界のわかる人が面接官ならきっと気づく。それらを作成して、相談員さんに見せてアドバイスをもらってから、最後の6ヶ月目に本格的に就活をスタートさせた。つまり、申し込みしまくったのである。
続く!次回をお楽しみに!本格的に就活を始めた野木らしさん、ハロワ時代の暗黒の再来となるのか否や!